記事にできない金融裏話。
一生懸命技術使って作った製品プラス100円乗せて納めてるんだよ。
引き取ってください。
そう、そういうことを教えたんですね。
いやー、それって橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは。共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの濱田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えしてまいります。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実は今回オープニングにですね、前回ゲストでご登場いただきました諏訪信用金庫ビジネスサポート部部長でいらっしゃる奥山真嗣さんに座っていただいてるんですけれども。
なるほど。ということは私が紹介しなくていいってことですね。これは
お土産を持ってきてくださったということなんです。はい、
こちらこそよろしくお願いします。
福山さんが持ってきていただいたお土産は何でしょう。
私が今、お手伝いさせていただいている八ヶ岳農業大学校、こちらで育てている八ヶ岳名物のトマトでございます。ミニトマトクラスの大きさなんですけれども。
ここにありますね。はい、
これめちゃめちゃ甘いんです。
色が濃いですね。
甘いんですか。
はい、
これなんか異様に甘いですよね。これ
甘い
果物案件ですよ。これ
これ果物なんです。
果物ですよね。
デザートみたいですね。
これですね、秘密はですね、これ水分調整なんです。特殊なセンサーを使ってですね、極限まで水分量を減らして栽培することで、あえて大きくせずミニトマトクラスにして甘さをギュッと
調整するっていうのは、
はい、センサーですね。
センサー、
はい、
枯らしちゃダメなんですよね。
枯らしちゃダメです。
完全に、
はい、ですから極限まで。
極限まで、
はい、そうするとやっぱり植物の力ですよね。
八ヶ岳、はい、何でしたっけ。
農業大学校。
農業大学校は、はい、奥山さんとどういうご関係の。
諏訪信用金庫の、はい、お取引先なんですけれども、2年ぐらい前まではですね、本当にいつ経営破綻してもおかしくなかった状況だったんですけれども、はい、ビズリッチの南さんとか、はい、ポートの丸山さんとか、はい、そういった方たちがですね、大学校に入っていただいて、それで今再生をかけてるところ。
ビズリーチもやってるってことなんですね。
あ、そうですね。ビズリーチの南さんが、理事長をやってます。
本当ですか。はい、もう一個なんかありますよね。
はい、もう一個、これはですね、大学校で平飼いの、鶏から生まれた卵を使ったですね、はい、マドレーヌです。
マドレーヌ、
はい、
これ平飼いの、はい、これ鶏がいるんですね。
鶏いますね。
お、卵じゃんじゃん産んでて、
じゃんじゃん産んでてですね、
このま、これ作ったマドレーヌと、
はい、
ショコラとショコラ味と何ですか、
プレーンのマドレーヌ、ね、
あ、なるほど。
まあ、重みがありますね。結構
これもギュッと詰まってます。
いやー、もう
後ほどいただきます。
すいません、もうなんかお土産ありがとうございます。
プレッシャーに負けました。
このところ、持ってきてくださる方が、
そういうコーナーじゃなかったんだけど、だんだんそういうコーナー化してきたのかな。
八ヶ岳農業大学校は普通に行くこともできますか。
はい、毎日空いてますので、はい、売店がありますので。
売店があるんですか。
はい、そうですか。
そこに来ていただければ、本当に、あとはネットでもですね、一部やってます。
そうですか。
はい、
最寄り駅どちら。
最寄りはですね、JR の茅野駅っていうとこですね。
茅野ですね、
はい、非常にいいとこですので、
観光も兼ねて、
はい、
ね。
で、6月にはフラワーパーク、はい、もう種まいてありますので、
もう桜、
フラワーパーク化もしますので、ぜひ標高1300m。
そうですね、ちょっとね、涼しくてってことですね。
相当涼しいですね。
相当涼しいですね。
ぜひ皆さん、八ヶ岳農業大学校も足を運びください。今日は奥山真嗣さんにこの後お話を伺いますが、橋本さん、
はい、前回はですね、奥山さんが諏訪信用金庫に入って、でどういう事業者支援をしてきたのか、餃子屋さんとかですね、うなぎ屋さんとかですね、まあ、とっつきにくいかなと思っても、その懐に入るこの奥山さんの技っていうのをですね、お聞きしたんですけれども、今回はですね、これ信用金庫、これ地域密着のですね、金融機関の未来っていうのはどういうものなのかというのをですね、ちょっとお伺いしたいなと思ってます。
後ほどじっくりと伺ってまいります。それでは進めてまいりましょう。この番組は元祖タコマサ日本経済新聞社の提供でお送りします。連れてってタコマサ、連れてってタコマサ、大阪出るとき連れてってタコマサ、新幹線で連れてって、関空からも連れてって、大阪名物言うならタコマサのタコ焼き、
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか？
よろず支援拠点10年で見直し。
よろず支援拠点といえば、以前番組でもちらっとお話しいただきましたが、もう見直しなんですか？
そうですね、中小企業支援の、まあ、公的なあの機関なんですよね、よろず支援拠点というのがありまして、でここはですね、まあ、簡単に言うと中小企業の、まあ、経営相談の駆け込み寺みたいな存在だったんですよ、
はい、
うん、で2014年ですねに設置されました、
はい、
でなんで設置されたかっていうと、はい、2011年の東日本大震災で、当時ですね円高が進行してまして、
はい、
この大震災とこの円高の影響を受ける、特にこの製造業ですよね、輸出関係で、はい、影響を受けるんじゃないかっていうことで、中小企業の経営支援をやろうじゃないかというところで、このよろず支援拠点っていうのが整備されたんですね。で元々は、静岡県の富士市っていうところが、はい、あの進めていた売上拡大支援の取り組みっていうのがモデルになったんですよ、
はい、
うん、このよろず支援拠点のですね、うん、特徴はですね、何度でも相談に来ても無料だと。
あ、そうなんですね、
うんうん、っていうことで、解説しました、
はい、
でよろず支援拠点では、これ全国都道府県全部合わせてなんですけど、はい、中小企業診断士の方とか、もしくは社会保険労務士とか、ファイナンシャルプランニング技能士とかですね、はい、これ資格を持った方が所属をしてらっしゃって、でその数全体で、まあ、約1000人と、1000人超えてるんですね、
う
ん、
結構な規模ですね。
そうです。で大体ですね、実施団体が例えば産業振興財団とかですね、
はい、
そういう公益財団ですね、都道府県の、これが勤めていて、でそこがですね、このよろずの中でチーフコーディネーターっていうトップがいて、でその下にコーディネーターっていう人たちが、専門家がいっぱいいますみたいな、
はい、
例えば日本酒の利き酒とか、
はい、
IT 導入とか、まあ、いろんなこの専門性の高いこともできますよっていう体制を整えてるんです、
はい、
相談に応じるたびにこれ税金が報酬として専門家には支払われると、はい、2020年度からは毎年40万件以上のですね、相談件数となってるんですよ。中小企業の数が300何十万社って言われてますから、はい、延べ件数だとしても40万件って結構すごい数だと思うんですよね。
そうですね、何度相談してるっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、うん、かなりの数。この相談内容っていうのはどういう内容が多いんでしょうか？うんうん、
これですね、調査を国の方でしてまして、はい、2023年度の相談内容なんですけど、はい、売上拡大が一番多くてですね、はい、74.1%、うん、で経営改善と事業再生が 12.7%、 で創業の相談が 11.1% だったんですね、
はい、
で主に5人以下の小規模事業者を中心とした、はい、売上拡大の支援相談、これがまあ一番多かったということなんですけど、
はい、
やっぱりこれ10年が経ってやっぱ時代が変わってですね、
はい、
むしろインフレであり、
30年ぶり賃上げって言われてますよね、
物価高であり、
はい、
日銀の利上げによって貸出金利の返済負担も上がってる、
はい、
で人手不足だから賃上げもしなきゃいけない、うん、価格転嫁もしなきゃいけない、そうなると売上だけ拡大してればいいっていう時代じゃもうないですよね。
成長しないといけませんよね、
うん、賃上げしなきゃいけないわけですよ、
はい、
ね、稼ぐ力っていうのがむしろ今問われてる時代ですから、
はい、
10年経ってよろず支援拠点の役割っていうのも変えなきゃダメだよねと。やっぱりその何度でも相談無料ってなると、
はい、
実際来てた話でいくとですね、はい、例えば基調代行っていうんですけど、はい、帳簿をどうつけたらいいのとかですね、
まあ、よろずですからいろんなご相談、
そういうところまで、そういう相談も来るわけですよ。帳簿のつけ方とか、はい、ね、基調指導とか、あと持続化補助金の事業計画の書き方とかですね、はい、簡単な労務管理の相談とか、
そういうのって本来でしたら商工会議所さんですとか、
うん、そうなんです、
そういうところでやってらっしゃるイメージありました
けど、これね、あの小規模事業者支援法っていう法律でも、
はい、
そういう相談は商工会とか商工会議所が担うものだって、これちゃんと書いてあるんですよ、
はい、
なので本当にその小規模事業者の支援っていうのは、うん、商工会とか商工会議所がちゃんと担うべきであったんですね、うん、ところがなんとなくですね、まあ、相互乗り入れみたいになってて、これはあやふやになってたんで、今回というか、まあ、正確には来年の4月からこれ改革のやつがあの始まるんですけれども、
はい、
ちょっと雇用を抱えていて、
はい、
少し大きな規模の事業者さんを よろず支援拠点さんがカバーして、はい、で本当の小規模事業者さんは商工会商工会議所がカバーしていくと、うん、でさらによろず支援拠点もですね、はい、そういうなんか基調の付け方とか、そういうことじゃなくて、もっとこのどういうどの製品をどういうふうに売り出していくのかとか、はい、IT の導入だとか、うん、もうちょっとこの高度な専門性の高い支援をしていかなきゃいけないよねと、もちろん重要な部分もあるんですけど、だけじゃなくてこの利益もちゃんと稼がないといけないよねと、こういう支援の方に変えてこいよと、そのよろず支援拠点ってことで国からですね、はい、まあ、事業者さんは相談に来てもお金払わなくていいわけですね、
はい、
でそこで対応しているチーフコーディネーターコーディネーターの方々には国から税金で払われるっていうんですけど、はい、ってことはですよ、予算が割り振られてるんですよ、うん、各よろず支援拠点には、
はい、
でじゃあ予算はどう振り分けられていたかっていうと、これは本部として国の方がよろず支援拠点の活動を当然ですけど評価してるわけですよね、うん、じゃあその評価項目っていうのがこれ重要なんですよ、
はい、
これまでの評価項目っていうのは相談件数だったんですね、変な話ですよ、相談に来られた方に、これは実は私もいろんなね現場のコーディネーターの方にも取材してるんですけど、まさに記事に書けない裏話なんだけど、
はい、
実はね、相談者が来ますと、はい、来たら相談内容を聞く前に次の面談予約を入れると、これがノルマ化されてたんです。相談件数をやみくもに上げることがノルマ化されていたと、うん、これって本末転倒で、うん、だってよろず支援拠点を利用するのはいいですよ、
はい、
でも本当の目的っていうのはそこで、あ、経営の仕方を学んで、あ、こういうふうにやれば利益が出るんだっていうね、得得をして事業者の方が、でちょっと言ってしまえばね、もうよろず支援拠点に来ないことが、自走化することが理想ですよね。
そうですよね、どれだけそれに成長につながってるかっていうね、うん、成長につなげるっていうことが目的ですよね。
ところがやっぱり10年もすると変わってしまってですね、
はい、
件数を稼ぐことが目的化してしまったようなよろず支援拠点もいくつかあるんですよ。
橋本さん、実際あり方検討会の委員でもいらっしゃいますが、
はい、これやってたんです。
どのあたりがやっぱりその課題になった、
はい、やはりですね、このよろず支援拠点もですね、売上も加えて利益もちゃんと取れるような商材って何なのかなと、まあ、付加価値額っていうんですけど、はい、まあ、簡単に言うと賃上げができる原資となる利益、こういうその付加価値額の増大につながったのか、
はい、
そういうことをですね、評価項目に切り替えていくんですね。これから
稼ぐ力をどんどん高めていく。
そうです。でさらに自走化できるこの支援になってますかと、はい、これもですね、よろず支援拠点を評価する視点になってくるわけですね。なので、まあ、国の方もですね、
はい、
こういう政策っていうのは何につけですね、良かれと思って始まるんですよ。全ての政策はそうだと思います、
はい、
ところがやっぱり年月を重ねると価値観も変わり、経済状況も変わってくる、
はい、
で人口の動態も変わってくるとなった時にですね、良かれと思って始まった政策もやはりそれはその時点の状況を見て変えていかないとですねいけないっていうことなんで、
はい、
これまでの成功体験でまあね、それを満足されている方もですね、やっぱり頭の中切り替えて新しい局面に対応していかなきゃいけないんだなというのを感じました、
はい、今回のテーマはよろず支援拠点10年で見直しについて橋本さんに解説いただきました。この後はゲスト奥山真嗣さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからはゲストをお迎えしてお話を伺います。今回のゲストは改めまして、諏訪信用金庫ビジネスサポート部部長の奥山真嗣さんです。奥山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は面白い話があったんで、
はい、
ちょっとこの話をしながら信用金庫のお仕事っていうのを皆さんにも聞いていただきたいなと思うんですけど、こういう金融機関の方々を夏の納涼会とかね、忘年会っていうところで私の知り合った方々を集めて、皆さんで懇親会していただくっていう機会があるんですよ、
はい、
でそこでですね、ちょっと思わぬ徳島大正銀行に吉澤徹さんという方がいらっしゃるんです、
はい、
この方もね、本当素晴らしいバンカーなんですけど、この方がですねお招きして、でこの奥山さんもいらっしゃった忘年会でしたかね、あれはね、
あれ納涼会でした、
納涼会でしたね、納涼会ですか、はい、の時にたまたま隣に座ったんです、
はい、
その時に何が起きたのかっていうのをちょっと奥山さんにお話ししていただけますか。
はい、780人いたと思うんですけど、本当に隣だったんで、まず名刺をお出しして、ご挨拶したら、うん、お、諏訪ですか、うん、 いや私諏訪出身ですよってその徳島大将の吉澤さんが言うんですね、諏訪のご出身って聞いて、え諏訪のどちらですって聞いて聞いたら、あのうちだって分かっちゃったんですよ、
はい、あのうちどこのうちですか。
前回 の, あのお魚屋さん、
矢島、うん、ここ作った、
チラシ作られた、
はい、魚屋さんの隣のうちだったんですよ、奥のうちだったんです。
偶然にも、
え魚屋さんの奥の家ですよね、なんで分かります、
すごいローカル
な話っていう、すごいローカルなんですよでいや分かりますよって、お母さんなんとかさんですよねって言ったら、
俺奥山さんは、はい、吉澤徹さんのお母さんもご存知だったんですよ。
お母様はですね、諏訪信用金庫に毎月預金をしていただいてくれてたんですね、本当にあの定期積金って言いまして、月々定額で積んでいただいてる。その中にお母様から僕は預金をお預かりしてたんですけど、吉澤徹っていう名義のですね、通帳があったんですね。
覚えてらしたんですね、
はい、
吉澤徹さんはその時はもうその諏訪にはいらっしゃらなくて、
いらっしゃらなくて、はい、
大阪の徳島、大阪でした、当時は大正銀行だ、はい、のところにいらっしゃったんですね。だから吉澤徹さんとは会ったことないんだけど、
会ったことないんです。
吉澤徹名義の通帳は奥山さんは管理してた、
お預かりしてご入金してお返しする、はい、こう眺めてると大体こうイメージで吉澤徹っていうのを覚えてたんですね、はい、で名刺見ると同じお名前なんで、あれと思ってですね、僕集金してましたよってお話ししたら、吉田さんも本当にびっくりされてですね、でちょうどお母様がお亡くなりになった後だったんで、なんで吉田さん泣き始めちゃったのっていうような、
これ吉田さんがねもう号泣されちゃってらしいんですよね、はい、それはどういうことかっていうと、奥様は、まあ、あのいろんなご家庭の事情からもう一人で、3人のお子さんを育てて大学に全て通わせた、はい、でご自身は損保関係の仕事されてましたかね、
はい、お母様はそうですね、うん、損保ですね。
で子供たちのために、まあ、通帳も作り、奥山さんが、まあ、同じじゃないけど、まあ、似たような世代っていうか吉澤さんと年齢も大体同じ、はい、でしかも金融機関にお勤めだっていうことで、はい、なんとなく自分の子供とその奥山さんにこんな風に働いてるのかなっていう風におそらく思われてたんじゃないのかな、
重ね合わせて、もう私なんかですけどくれてたかもしれないですね。
そうですね、いや年月を得て2人がこれ隣に座るとこんな偶然あるのかと、でしかもそのお母様が奥山さんのことをやっぱりこれ極めて信頼してたわけですよね。こういう、まあそのね、地域を知り尽くしているので、どこがどうなってこうつながってるっていうのはもう皆さん知ってるんですよ、信用金庫の方って。
地域密着だからのこの信頼関係、
いや本当そうなんですよ、
人間関係ですね、
うん、で吉澤徹さんの息子さんは、京都信用金庫にその後、就職されて今ご活躍されていらっしゃるんですよね。で、まあ、奥山さんはそれでこういう信用金庫のね、まあ、いろんなこれ醍醐味ってあると思うんですけど、今これビジネスサポート部っていうところで今ね、はい、さんご活躍されて部長さんされてるってことなんですけど、はい、ビジネスサポート部ってこれいつできたんですか。
これはですね、もともと融資部の中に企業支援課っていうのがあったんですけれども、はい、そこから独立した部になります。ですのでもともとは融資部にあった部なんだけれども、はい、コロナの前にですね、うん、部に昇格して、
どういう狙いがあるんですか、
はい、これはですね、うん、まさに企業支援の本丸なんですけれども、うん、要は営業店で対応しきれないお客様だとか、はい、うん、まあ、コロナの時はもう全部がそうだったんですけど、ね、まずはその資金繰りももちろんなんですけど改善ですよね、うん、そういったところをやっております。融資部から出てるんでファイナンスを僕ら重要視してるんです。ファイナンスをもとに本業支援から始まって、例えば M&A、うん、もちろん手法としては M&A もありますし、経営改善、そういったところを注力してお客様の成績をなんとか正常化していく、そういった部署ですね。
ちょっとうがった見方をしちゃうとですね、はい、融資部っていうと、まあ、審査とかねしたりするんですけど、はい、大体金融機関って、はい、もう返済が困難になってから動き出して支援しようとか言い出すんだけど、いやもうちょっと前、業績がだんだんおかしくなるかなっていうぐらいから実はもっと予防的に入ってければもっとお客様も困らないし、金融機関もいや返済だ取り立てだってね、そんなことであたふたする必要ないのになって私もずっと思ってたんですけど、 ぱりビジネスサポート部って、はい、もう深刻極まってから行くってことじゃなくて もうちょっと先から行こうよってことですね。
そうですね、そうです。やっぱり審査とか管理っても限界あるわけですよ。
そうですよね、
管理って終わった人たちでしょみたいな、はいはい、そういう感じなんですよね。で審査の時にはもう赤字補填がもう出てる、うん、そうやって考えると僕不良債権処理の勉強させていただいて若い頃やってたんですけど、はい、ただ整理するんじゃなくてこの会社の過去の財務を見てどこでこういう理由になった事件があって、うん、それでキャッシュはどうなっていったか、はい、返済はどんなに膨らんでいったかっていうのを見ると、うん、見てすごい学べたんですよね。ですのでそういったものを見てるとやっぱり予兆ってあるんですよね、
うん、いや私あの採算の可視化っていうのをすごく今重視してるんですけど奥山さんもなんか支援先で例えば赤字仕事に気づかなかったお客様とかですねそういうのってなんかあられたりします？
はい今直近であるんですけれども、はいはい、あの製造業です。
製造業で
じゃあ、プレス加工品の加工屋さんとしましょう、うんうん
はい
この前それがあったんですけど、
はいはい、
じゃあこのプレス製品、うん会社の、全ての設備を使って、うん、技術も使って、うん、あの会社さんに一部メーカーに500円で卸してると。
ほう
なるほどと。
500円受け取ってるわけですね。
で500円受け取ってるわけです。
はいはいはい。
で採算可視化じゃないですけど、はい、労務費だとかも機械の稼働時間、うん、電力からやると600円なんですよ、
かかってるコスト。
かかってるコスト、
はいはいはい。
でこれキャッシュアウトしてるよね。
500円もらってるけど、
はい、
コストに600円
かかってる。600円かかってると、
はい、
もう配送も全部入れたら、
はい、
赤字じゃんね100円、
はいはい。
そんな状態ですよこれ社長どうしますって言ったら、いや他の部品もあるから大丈夫だみたいなこと言うんですよ、
はいはいはい、
これはもうちゃんと教えなきゃいけないと思って、社長じゃあこれ僕じゃあメーカーねこの製品を、うん、じゃあ僕に渡してください、
はい、
しかも100円をつけて、
あ100円乗せて
乗せて、はい、でお財布社長100円お財布出して100円乗せて僕に納めさせてです
あなたのやってることはこういうことですよと。
一生懸命技術使って従業員一生懸命働いてもらってなおかつそれで作った製品プラス100円乗せて納めてるんだよ、
引き取ってください。
そういうことを教えたんですね。
いやそれって私から言わせると産業廃棄物と一緒なんですよ。つまり産業廃棄物ってお金を払わないと引き取ってもらえないじゃないですか。
そうです。
いや産業廃棄物なんて失礼な言い方ですよ大変。でもこんな失礼なことと同じ経済価値になっちゃってるってことをやっぱり私分かんないとね、産業廃棄物を作ってるなんていうのは本当多分怒ると思うんですよ、そんなこと言われたら、
はい、だけど同じことなんですよ。
気づいてないんですよ、はい、そのことに。
じゃあ今度ね3つ納めてください。じゃあはい100円3つ乗せて社長で僕に納めました。
でやればやるほど赤字ってこと
で、さらに 10個にしましょう今度、はい、で1000円、いや奥山君、いや他の部品で大丈夫だから。で僕他の部品もちょっとやってあったんですよ。10円返したんですよ。これ10円しか3つで10円ですよっていう話をしたんですね。そうするといやこれは大変だと。
あなったんですか。
毎日これ俺1000円乗せてるのかと。いやいや1000円以上ですよ、ちょっとプレス止めてくると。いやいや止めてもしょうがないですよ止めてもしょうがない。
やっぱり価格ですよ ね値段ですよね。
やっぱりそこなんですよね。
その事業者さんは、はい、やっぱりあれですか、よくあるんですけど、
はい、
あのいや値上げするのは申し訳ないとか、うん、まあ、いい仕事をしてればいつか分かってくださるとか、なんかそういう感じの方
ですか。まさにそういう方
です。やっぱりいるんですよね。
そうでやっぱり決算見ても赤字だけど個別まではやってないんですよ、
はいはい、
ですから、個別の採算見てからやりましょう。やっと動いてくれますね。
これ価格交渉ちゃんとしなきゃダメだねと、はい、まあ、売上ももちろん重要なんだけど、はい、賃上げの原資となる、あと金融機関の支払いの原資となる、やはり利益をね、
はい、
ちゃんとこれ考えていかないとっていうことを、
そう
ですね、今すごく意識されてる
んですね。いかにですね、やっぱちょっと金融機関の人間が、金融機関の人間って俺もそうなんですけど、
どうぞどうぞ
あのやっぱりちょっと黒字にこだわるっていうところがまだまだ足りないんですよね。先ほどお土産コーナーでご紹介した八ヶ岳農業大学校とか、うん、ああいうところに絡んでくる、その例えばビズリーチさんだとかボートさんって本当に黒字に徹底としてるんですよね、
う
ん、
そう大手ほどそうなんですね。
いやもうそれは本当勉強になります。スピード感と黒字化っていうことはですね、金融機関の倍3倍ぐらいこだわってますよね。
やっぱりその金融機関っていうのはどうしてもですね、返済可能性で、あと倒産可能性、そこをね重視するんですよ。 まあ、担保と保証が一番重要で、その次にですね、返せる金、現預金があるのかっていうのが実は一番重要になってくるんですよ。ただし、まあ、ここから先はその人を確保できないとか、そうなってくると、せっかくのお客さんがあったり、お仕事があったり、案件があっても、生産できないと、供給できないとってなると、稼ぎのチャンスも全部逸してしまうので、やっぱりそうすると現預金だけ見てるんじゃダメで、黒字っていうことを、まあ、現預金ももちろん大事なんですよ、大事なんだけど、黒字っていうところをどういうふうに持っていくのかっていうのは、これやっぱ重要ですよね。
いや、もう本当にそこはですね、とことんこだわっていかなきゃいけないですね。しかも時間軸を決めて、毎日、さっきの話じゃないですけど、お金つけて納めちゃってるような状況になってるんで、
これは早く気づいていただかないとダメですね。はい、そこはね、だから
そこがもう金融機関の責任ですよね。最近特に思うのは貸して責任ですよね。
あ、っていうのは、はい、
僕昔から不良債権処理やってた頃から、貸して責任、まあ、レンダーライアビリティですよね、そこって重要視してて、みんなで倫理決裁してご融資したのに、状況悪くなると、ここがいけない、あそこがいけないって言い始めるわけじゃないですか、
はい、お前のせいだと、
はい、そこではなくて、やっぱり一緒にこう、何でしょう、貸し手としてもですね、返せる環境に持っていく、ここが大事だと思うんですよね。
ビジネスサポート部では今後こういうところにやっぱ力入れていくのか、今のなんか課題ってありますか、考えてること。
ベースにあるのは、そのとにかく真正面でお客様と会おうよねと、
はい、
ウェブだとかいろいろありますけれども、うん、ちょっと元気はなくなっちゃったお客様こそ、うん、はい、足使って現場でお行き合いして、うん、それで真正面に立って逃げない、
はい、
やっていきたいなと思ってます、
はい、
でうちのメンバーも素晴らしいスタッフ揃ってますので、
今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今、9名ですかね、
はい、
でそれがもう若い子に伝わっていくとね、本当にいいなと思ってます。
育ってくれますよね。
そうですね、はい、結構なんかビジネスサポート部にいずれ行きたいとかですね、本当かよとか思うんですけど、いや、そういう風な声があるようなんで、まあ、本当にそういったところで楽しみながらやっていきたいなと思ってます、
はい、橋本の徹底取材。
それでは最後に、取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
はい、前回に続いて諏訪信用金庫の奥山さんにお話を聞いたんですけれども、やっぱ奥山さんの原点にはやっぱり楽しむっていうことがあること、それと貸して終わりとかそういうことじゃなくてですね、そこからやっぱ関係を築いていくんだと、全てがそれスタートなんだというところが、すごくその考えられてるなっていうのがよく分かりました。今人手不足で、それは信用金庫としても一言じゃないんですけれども、こういうビジネスサポート部、奥山さんがやられているような仕事って、やっぱ学生の方にもっと知っていただきたいですよね。でこういう魅力を持って、信用金庫でただ金貸してるだけじゃないよと、お客様のためになってるし、こういうビジネスサポート部のようなお仕事があるっていうことも学生の方に知っていただいて、金融機関、地域金融機関にね、今こそ行ったら結構ね、チャンスもあるんじゃないかなと思うんで、そういう進路もお考えくださるといいかなと思います。
今回のゲストは諏訪信用金庫ビジネスサポート部部長の奥山真嗣さんでした。奥山さん、2回にわたってご出演いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は、
共同通信社編集委員の橋本拓典と
浜田節子でした。次回は5月14日水曜日に配信予定です。また来週4月30日水曜日には、特別版特報橋本の会社発見伝を配信します。どうぞお楽しみに。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は元祖タコマサ、日本経済新聞社の提供でお送りしました。